台湾エクスプレスお送りしております。台湾在住の片倉芳美さんつないでねお届けしております。さあ今週もですねこの時間片倉さんと台湾とつながっておりますのでねご紹介したいと思います。台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はいどうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はいよろしくお願いします。
さあ、それでは片倉芳美さんをお迎えしまして今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん今日はどのようなお話ですか？
はい、今日はですね、12月17日なんですけども、
はい、
私の実は誕生日なんですね。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。ちょっとね、台湾のね、この誕生日の概念っていうのはなかなか面白いので、ちょっとその話をしてみたいと思います。はい。まあ、もちろんね、1年に1回特別な日なので、いろんなお祝いをしたりね、パーティーをしたりする人もいますし、ね、パートナーと食事に行ったりですね、
はい、
まあ、いろんな人いるわけですよ。
ええ
、で、私も今日はですね、台北郊外の、淡水っていうところでね、ちょっとセラトン系のいいホテルがあるんですけど、
ええ、
そこにちょっとパートナーとね、泊まってきました。
あ、そうなんですか。おめでとうございます。
はい。で、ちょっと面白いのがですね、当然このバースデーケーキというのがありますよね。
ええ。
まあ、例えばね、私たちね、二人でこう、祝うとかね、そういう時にあんまりこう、大きいケーキ頼まないんですけども、
ええ。
実は台湾の場合ですね、このバースデーケーキを誰が用意するかっていうと、ちょっと日本と違うんですよ。
はい。
これね、誕生日の人が用意すること多いんですよね。
あ、誕生日の人がですか？
はい。誕生日の人が用意してみんなに食べさせるっていうのが多いんですよ。まあもちろんね、例えば先生の誕生日に生徒さんたちがみんなでお金出してケーキをご馳走するとか、まあそういうことはあるんですけどね。
はい。
まあやっぱり自分で用意してみんなに食べさせるっていうのが結構多いんですよね。で、その時に、ちょっといろんな心理が働くんですよ。
はい。
これちょっと面白いんですけどね。例えばそこで、美味しくないケーキを出してしまった場合。
はい。
これどうなると思います？
いやー、台湾ですからね、皆さん味に。
うん、そうですね。台湾であること考えると想像できる人もいるかもしれませんけど、例えば、私が選んだケーキが美味しくなかったり、
はい、
あとこう、ちっちゃかったりするとね、
ええ。
だから私のこの、誕生日を迎える人間の器の小ささが見られちゃうんですよ。例えばこう、ここですごく美味しいケーキを用意してみんな食べさせてみんなに喜んでもらうってことができれば、
はい、
あ、片倉さんはさぞかしこうグルメで人脈の広い人なんだってみんな思うんですよね。
はい。
で、例えば大きくてたくさんみんなにこう振る舞えれば、その、切符がいいというかね、この、羽振りがいいというか、そういったところをこう見て、まあ、評価されるわけですよ。となると当然これが見栄を張るわけですよね。
はい。
人間の心理って見栄を張ってしまうので、例えばケーキも、安いケーキって台湾たくさんあるんですよ。
はい。
普通商品が食べるケーキね。だけど、一ランク上のケーキをそういう時出してくるんですよ。
はあ。
だから、いわゆるケーキ屋さんの側も、庶民が食べるケーキと、まあ、パーティー用のケーキとかが分けてるんですよね。だから、上の方のケーキって当然ながら高いし、
はい、
まあ、美味しいわけですよ。で、このところを、まあ、上手にこう、振る舞える人っていうのが尊敬されたり、人気者になったりするんですよね。
使い分けるわけなんですね。
はい。で、今、最近はですね、もう台湾も豊かになって、ただ美味しい、ただ高いってだけのものは、まあ、やっぱりそういう評価されないんですよね。
はい。
やっぱ人ひねり欲しいんですよ。
へ
え。で、例えば、パティシエがフランス帰りだとか、
はあ、
日本で修行したとかね。日本のクッキングスクールで修行した人が手掛けたケーキとかっていうのが、こう、プラスアルファの価値観が出てくるわけですよね。
はい。
だから、高いか安いかって競争は、もはやもう、ある程度の値段見に一緒っていうかね、ある程度高いので、同じぐらいになってますので、そうなると、今度は、プラスアルファが欲しいんですよ。
付加価値みたいなところですね。
付加価値ですね。だからまあ、お店の側もちゃんとそのことを考えていて、ケーキにまあ、肩書きがついてる。例えば、シェフ直々に作りましたとかね。
はい。
パティシエ自身が作りましたとかっていうのがあったり、日本仕込みですとかね、フランス仕込みですみたいなのが書いてあったりするんですよね。
はい。
だからこういうところはやっぱちょっと文化の違い感じますよね。
面白いです。あ、個人なんあのホストの方がね買うっていうのはすごいですね。
まあ、そうですね、ええ、まあこれってでもね、まあ台湾に限らず中華圏は結構するとこ多いみたいですね。
あ、そうなんですか。へえ。
で、もう一つ面白いのがね、例えばこのレストランとかでパーティーやってることがあるんですよ。
はい。
食、まあレストランですよね。レストランでこう、一択とか二択とかでこう、その誕生パーティーやってるときに、これは結構見えっぱりな人も当然ね、先ほどお話ししたようにいるわけで、
はい、
余っちゃったりすることあるんですよ。
ああ、
このね、例えば8人でパーティーしてるのに、12人分のケーキを持ってきちゃったりすると当然余りますよね。
そうですね。
で、ここでね、ちゃんとこう、家庭をちゃんと考える人とか、暮らし上手な人っていうのは別に普通に持って帰ればいいだけの話なんですよ。
はい。
まあそうですね、普通に考えて余ったら、
ま
あ、その主人が持っていくなり、ね、誰かこう、ケーキが好きな人がいたらその人にあげるなりすればいいんですよね。
ええ。
で、その時にですね、結構、関係ない我々、
はい。
例えばパーティーしてる人と違うテーブルに座ってる私たちに、こうどうぞってこう振る舞ってくれてるそういうことが結構あるんですよ。
すごいですねそれは。
そのレストランに居合わせた人みんなでその時はこうもちろんこういただいてね、ありがとうございます。まあ例えばこう一口でもね、まあいただいたりしたら、うん、みんなでハッピーバースデーの歌を歌ってあげてみんなで祝ってあげるっていうね。
すごい。
知らない人も含めて。こういうところまで、ね、台湾らしいというか、まあ非常にこの明るい。健全なっていうかね。こう元気なね、感じがしますよね。
いや、そうですね。
確かにね、私がね、こう、ハッピーバースデーを、歌ったところでね、何かが変わるってことはないと思うんですけど。でもね、こう、余ったケーキをいただいて、まあ、美味しいね、とかって言って、ね、おめでとうございますって言うだけでも、まあ、面白いでは面白いですよね。
いや、片田さん、なんか、ちょっと今のお話聞くと、こう、人間見栄を張るシーンも、必要かなって思いましたね、今の聞くと。ま
あ、そうですね。だから、こういうのはね、経済的に見てもこう成り立つわけですよ。
はい、
先ほどお話したように、ケーキ屋さんも、庶民が食べる普通のケーキを売ってる反面、この高級な、ね、高いケーキ売っていて、しかもその需要がちゃんとあるので、ビジネスが成り立つと。
そうですね。
うん。こういうのっていうのは、やっぱりね、よく見ていくと、いろんな側面が見えて面白いですよ、ね。
そうですね。
こういうね、パーティー。あとね、例えばこう、ちょっとしたなんか集まりがあったときに、
はい、
誕生日って当然これ12ヶ月に分かれてますから、12月生まれの人って例えば何かの集まりで3人4人いることありますよね。
はい、
でそういうときは、それが分かってるときは逆に言うと、みんなでケーキを買ってあげて、先ほど私は祝われる人、用意するみたいな、その人でそうじゃなくて、みんなで用意して、12月誕生日に振ってあげて、みたいなこと言って、
はあ、
なんで僕そうです、みたいな感じでやると、4人ぐらいこう前の方に連れてこられて、そのみんなで用意してくれたケーキに色細く立てて、知らない人4人で、12月生まれの人で、一斉の振ってこう、ろうそくを消して、で、みんなで分けて美味しくいただくっていう。
へ
ぇ。話だったりね。
わあ、面白いですね。
ちなみに、人同士が12月生まれというつながりでつながって、みんなに祝ってもらう、
は
あ。こういうケースも結構ありますね。
へえ、あ、じゃあなんかこう、人と人とつなぐような、そんな、ね、きっかけになりますよね。
ちなみに、私もね、今、12月17日ですけど、すでに3回12月に祝ってもらってます。
祝ってたんですか？
はい。17日じゃないんですけどね。17日じゃない、ない、この12月1日から17日までの間に、こう何かの会合を行った時に、12月生まれの人とか言って、手挙げて、とか言って、はい、手挙げます、とか言ってね。でそこでちょっとケーキを出してもらってごちそうになるとかっていうことはありましたね。
あ、なんかすごい嬉しさがたくさんこう行き交っているのはいいですね。こうね、楽しさっていうか。
そうですね。だからこういうのはね、本当ちょっと明るくてなんか元気な感じしますよね。ね、
はあ。
ポジティブな感じしますよね。なんかね。
いや、そうですね。本当ポジティブになりますよね。
本当に元気を支えているのかなとか言ったりしますね。
は はい、ありがとうございます。ということで今日が、12月17日、お誕生日の、片倉芳美さんとね、今日たま今ね、今日生放送でお届けしますので、本当にハッピーバースデーな、片倉さんと今日はね、おつなぎして、お話ね、ご紹介していただきました。台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。